小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もマジシャン万博さんこと今西正嗣さんをお迎えします。今西さんは視覚障害の方も一緒に楽しめる盲学校マジックを広めるために活動、音、触覚など視覚を頼らない手品を独学で開発されています。去年12月にはここまでの活動をまとめたエッセイ本、盲学校でマジックショーを出版、今話題を呼んでいます。盲学校マジックを思いつくまで視覚障害者と接点がなかったという今西さんは、縁あって盲学校の数学講師の道に進みました。手品を見るという体験が難しい視覚障害者にとって、盲学校マジックはすぐに受け入れられたのでしょうか。お話を伺います。
万博さんが盲学校の先生になって、はい、でそこで初めてそれこそ目の見えない方、見えにくい方との関わりも生まれていったわけですよね。
はい、そうですね。
初めて皆さんの前でマジックを披露した時、その時のこう失敗談なのか成功談なのか、そのあたりいかがですか。
そうですね、初めての時がもう見事に失敗じゃないんですけれども結構痛い経験をしたんですけれども、
は
い、
あ、そうなんですね。はい、
もう初めて、もうほぼほぼ初めてに近い時が、その盲学校のちょっと、寮のお祭りみたいな、まあ、ちょっとしたイベントごとでブースを出させてもらって、そこで、まあ、マジックをするっていうのをやらせていただいて、うん、まあ、その時はそんな盲学校マジックのネタもあんまりなかったので、もうほんの 2,3 個だけ用意していったんですけれども、その時に、はい、お客さんで来てくださって方、実際に、視覚に障害のあるお客さんっていうのが、まあ、2組だけだったんですね。うん、で、2組だけっていうのはおかしな話で、そういうお祭りをやってるので、そういうお客さんはその辺いっぱいうろうろしてるんですよ。ただ、マジックのブースに来てくれたお客さんは2組だけっていう状態でしたね。うん、何が起きてるのかなという感じだったんですけど。
ちょっとショックですね。
そうですね。何か失敗したかなと思いながら、ちょっと思ってた感じと違ったのでびっくりはしましたね。
はいはいはい。
その時に、はい、近くに来られたお客さんが、はい、まあガイドヘルパーの方と一緒にスーッと来られた方がいらっしゃったんですけれども、ガイドヘルパーの方に、ここは何ですかって聞かれたんですね。うん、そしたらガイドヘルパーの方が、あ、ここはマジックですよって教えてくださっていて、それを聞いたその、以前もお客さんが、あ、マジックか、じゃあ違うなって言って、スーって去っていかはったんですね。そういうのがもう最初の時にした一番印象に残ってる経験ですね。
もうそのマジックっていうものがやっぱりこう馴染みがないもの、
そうですね、
自分が楽しめるものじゃないっていうのがこう現れた瞬間だったんですかね。
そうですね、もう違うっていうふうに思っていらっしゃったんですね。もう
ここからじゃあ万博さん、その目の見えない方とこのマジックっていうのをどうやってつないでいかれたんですか？
もうそこになってくるともう絶対やっていく、どんどんどんどん活動していくっていうことをしていかないと仕方ないなということで、まあ、できるだけいろんなところでやっていけたらなっていうつもりでやっていってたんですけれども、やっぱりなかなかお呼びがかかったりもしにくいですし、で、こちら側からアクションかけることも実はあって、けどその時も断られちゃったんですよね、最初の時は。 やっぱりその、マジックっていうのがもう本当に違う世界のものだっていうふうに考えられたのかなっていう気がしますね。実はその時に、初めて会った時、二組のお客さんのうちの一組の方から感想を聞いたんですけれども、そこで言ってくださったことが、マジックっていうのを、その方、全盲の方なんですけれども、お庭に例えられていて、龍安寺の庭園、石庭とか庭園とか、そういうものですね。視覚に障害のある方でも、そういうお庭とかを楽しむことは、できるんですね。そういうガイドの方にいろいろ教えてもらったりとかっていうことはできるんですけれども、やっぱりどこか本質的に楽しむことはできなくて、外の世界でどんどんマジックとか、お庭っていうのはやってるものだっていう印象だったと。でも、その日にブースでマジック見てもらった時に自分自身が体験できたっていうのが非常に嬉しいと。だから、どんどんこれをやっていってほしいって言ってくださったんですね。
嬉しい言
あ、
葉で
そうです すね。
ね。
それをもう心に刻んでいたので、断られたりしても、いろんなところでアクションを続けていったら、数年間そういう形で、実らない感じの努力をやってたんですけれども、そしたらちょっとずつお話がつながるようになってきて、で、実はそう数年してからライトハウスでもマジックショーを一回やらせてもらったこともあって、
おお、すごい。
ああ、っていう感じで、本当
実
に地
りま
道、
したね。
そうですね。地道な努力が実るまでやり続けたという感じかなという気がしますね。
視覚障害者も楽しめる手品、盲学校マジックについて、マジシャン万博さんこと今西正嗣さんのインタビューをお届けしています。小鳩の愛。万博さんには先週の番組冒頭で視覚に頼らないマジックを披露していただきました。視覚障害者当事者の方から感想を寄せていただきましたので、ここでいくつかご紹介します。まずは弱視の方から。ラジオから聞こえる通り、自分の手を使ったりしながらマジック体験ができた。まだ目が見えていた頃、手品を見たことがあるが、マジックは見るものというイメージだったので、固定概念を覆された。ラジオで聞く手品は物足りなさを感じたが、実際に万博さんに会ってマジックを受けてみたくなった。そして全盲の方からもいただきました。見えなくても楽しめるマジックがあることを知った。構成力や話術でもっと聞こえ方が変わる気がするといったお声もいただきました。ありがとうございます。万博さんにはこちらからのお願いでラジオでのマジックに挑戦していただきましたが、普段は3カ所の前でマジックを披露されています。物理的な距離感で聞こえ方は変わってくるかもしれません。また手品の体験の有無や、そもそもマジックをどう捉えているのか、マジックに対する印象によっても感じ方は変わってきそうですが、盲学校マジックの可能性を感じてくださった声が多かったです。続いて、盲学校マジックを開発するにあたり、見えない人も楽しめるようにするためにどんな点に気をつけているのか伺いました。
そうですね。工夫するときに、結構こだわるというか、大事にしないといけないところって、簡単な話で、視覚を使うような部分を別の感覚で、伝わるように、うまいこと工夫してアレンジしてやっていけば、マジックっていう広い範囲で見たら、世の中にはたくさんマジックがもう、先人たちが築いてきたものがあるので、それを使うことはできるなっていうのは、ずっと思ってて、工夫としてはそういうことを、メインでやってたんですけれども、これが、ちょっと長いことやってて気づいたこととして、その工夫ってそんなに特別なことではないですよね。例えば、
目の見えない方に向けた、
そうです
こう、
ね。
こだわりの工夫っていうよりかは、マジック本来のものだったりするんですか？
そうですね。もう昔からマジックの中でされているような工夫で、例えば小さな子供さんに演じるマジックショーをやってくださいって言われたら、例えば可愛らしいイラストを使ったマジックをやってみたり、みんながわっと盛り上がれるようなマジックをしたりっていう工夫をすると。で、例えば高齢者の福祉施設で演じるんやったら、もう説明をゆっくりにしたり、もう色とりどりのハンカチが出てくるめでたいマジックをやってみようっていうふうに工夫をしたりっていうことを、どなたも、どのマジシャンの方もされてるんですよね。だったら、じゃあ盲学校で演じてくださいって言われたら、じゃあ触覚とか聴覚とかを使うよ 工夫するっていう、もうそれだけのことやなっていうふうに気づいてきましたね。
高校生の頃からマジックを始められて、まあ、ここ10年くらいこの盲学校マジックをやられていると思うんですけれども、万博さんがこうも思い描いていた視覚障害のある方とこの手品マジックの関係ってこうどうですか？想像以上に難しいものだったのか、その今お話になったようなマジック本来の魅力の発見にもなったのか、どうでしょうか？
そう難しくないなっていうのが正直な感想で、なんか思ったよりやってみたらできることだと思いますね。多くのマジシャンさんが、やっぱそれ、目の見えない方にマジックをしてくださいって言われたら、どうしようって思わはると思うんですけれども、どうしようって悩んで、こうやったらできるかなっていうチャレンジをしたら案外できることなので、なんか、何でも何でもどうなんかなって悩んでたのが、もうバカバカしくなるぐらい、意外とやったらできるんじゃないかなっていうふうに、もうだんだん思うようになってきましたね。
今後も活動を続けていく中で、万博さんご自身が目指していること、目標とかあったりしますか？
そうですね。一番、最終目標というか、僕が今到達地点として考えているのは、盲学校マジックをやってる自分っていうものが、特別じゃなくなりたいっていうのがありますね。今は、盲学校マジックっていうものをやってるんですっていうと、いろんな方から、あ、すごいですねって言われるんですね。なんか、あ、珍しいことしてますね。特別なことされてますねっておっしゃっていただくんですけれども、確かに今はやってる人がもうほぼいない状態なので、すごいですねっていうのも、まあ、その通りなのかもしれないんですけれども、実は多くのマジシャンさんがちょっと工夫すれば、で、ちょっとだけ視覚障害者福祉、視覚障害教育なんかの世界を知ってもらって、で、あ、なんだ、こんな簡単なことなんだって分かると、できちゃうことなんですよね。で、実はそんな感じで、すごいですねって、全然すごくないんですよ。なので、そうやって、どんどんどんどん、盲学校マジックっていうものを、すごくなくしていって、で、視覚に障害のある方なんかも、もうマジックバーとか、マジックショーとかにも気軽にスッと行けて、で、例えば盲学校の鑑賞行事とか、まあ、視覚障害のある方が勤めてる会社の、なんかよ、の宴会の余興とかにも、マジシャン呼んで、マジックショーやってもらうとかが、もうそれが普通な社会になっていって、盲学校マジックっていうのをやってます。盲学校でマジックしてます。あ、そうなんだ、ぐらいの、すごくないものになるっていうのを、まあ、一つ。到達目標として考えてます。
お送りしてきました小鳩の愛。2週にわたってマジシャン万博さんこと今西正嗣さんのお話をお届けしました。いかがでしたでしょうか。マジシャン万博として盲学校マジックのここまでの活動をまとめたエッセイ本、盲学校でマジックショーを、はこの度出版元パブファンが優秀な個人出版作品を表彰するパブファンセルフアワード2024で見事優秀賞を受賞されました。今回伺った話の他にも様々な成功談、失敗談、読んで楽しめる盲学校マジックも掲載されています。アマゾンで購入できますので、万博盲学校でマジックショーをでぜひ検索してみてください。ペーパーバッグ版は1650円、 Kindle 版は1100円で発売中です。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。